こんにちは、デブポッツ福岡です。今回のデブポッツ福岡は11月12日に弊社で実施した海外カンファレンス登壇者が語る世界で発信するエンジニアのリアルのイベントアフタートークです。このイベントでは海外のカンファレンスで登壇したことのある3人のエンジニアをお招きし、それぞれの経験を紹介していただきました。今回は登壇した3名をお迎えし、イベントアフタートークとしてイベントレポートやイベントでは話しきれなかったことを話していただこうと思います。早速登壇者の方々に入っていただきます。 LINE ヤフーから岸田さん、フレディさん、社外ゲストとしてコトミンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やったー、ポッドキャストだ
よかったね
やった
やった。
はい、じゃあまずは自己紹介からしていただこうと思うので、まずは岸田さんからよろしいですか。
じゃあまず自己紹介、僕から岸田から始めますね。岸田直樹です。LINE ヤフーで働いてるんですけど、活動の領域が基本的に Java なので、海外登壇も Java でやってます。なので、Java 1サンフランシスコで行われる Java のカンファレンスと、あとは Econf という台湾での Java カンファレンス、あとは COSCAP という台湾のオープンソースのイベントでも登壇したことがあります。以上です。
ありがとうございます。じゃあ次、フレディさん、よろしくお願いします。
はい、フレディと申します。もともと LINE 福岡から LINE ヤフーに来たという感じの、もので、実はなんちゃこのポッドキャストの創設者でもあります。はい、イエーイ。で、登壇歴としてはですね、ヨーロッパだとイタリアとかトリノとか、アメリカだとニューヨークだったりとか、あと台北とか、そうですね、韓国とか海外登壇しまくってます。はい、メインは iOS とか Swift とかで、よくSwift 言語の深掘りとかの登壇とかの内容でやってます。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。では最後にコトミンさん、よろしくお願いします。
はい、コトミンです。今は SRE として働いています。今回登壇してきたのがペチパーズデー2025というポーランドで行われたカンファレンスで、今年の5月に行って、初めての海外カンファレンスで、初めての海外登壇というところで今回呼んでもらいました。で、この PHP のカンファレンスなんですけど、普段 PHP の、 プロダクト作ってる会社だったりもするのし、私も PHP もともとは書いてたので、そんな感じで行ってまいりました。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで、この後はこのお三方で吉野にお話ししていただければと思いますので、ちょっとこれからの、マイクは岸田さんにお渡ししてもよろしいですか。
あ、了解です。じゃあここからはイベントが11月12日に海外カンファレンス登壇者が語る世界で発信するエンジニアのリアルという名前で、東京の LINE ヤフーのオフィス、紀尾井町のオフィスでやったんですけども、その時の雰囲気の話をまずしましょうかね。どうでした、ことみんさん。
結構ワイワイしてましたよね。楽しかったです。はい、なんか緩い感じで、登壇と、あとその座談会と懇親会という感じで、なんか、初めましての人もたくさんいましたし、すごい楽しかったですね。はい。
フレディさんどうでした？
そうですね。面白かったのが、やっぱ類は友を呼ぶというか、海外登壇者、経験者の方とかも、結構参加してて、その人たちの中でやっぱあるあるとか語ったり、
うんうんうん、
すごいなんかあったりして、やっぱすでに登壇したことがある人もなんか気になるようなイベントに慣れてよかったなっていう感じは個人的に思ってて、そのなんだろう、初心者だけじゃなくてそういう人たちが来たっていうのもなんかすごい私個人的にはなんか嬉しかったです。
確かに
ですね、懇親会が結構盛り上がった感じがしますね。海外登壇どうやったらできるんだみたいな。で、あと僕の話で、まあみんな気軽にやればいいよみたいな話をしたので、結構ハンドルが下がってよかったというふうに言ってくれた人が何人かいましたね。
はいはいはいはい、はい、確かに確かに、
うんうん、あとなんかこういうのやなんか海外登壇したことある人の話を聞く機会があんまりなかったから、それで来てみたみたいな、そういう嬉しいみたいなのもあってよかったなって思います。
なんか特徴あるイベントにできましたね、そういう、
うんうん、
なんか他にはないような感じの、やっぱなんか そうですね、なんかそこでそのバリュー出せてる感じがすごい良かったなと。
そうですよね、なんか参加者じゃない人も結構 X でハッシュタグで、あ、こんなのあったんだとか。
そうそうそう、
まあ、それは追ってなかった。どんな感じのありました？
なんかなんだっけな、なんかその自分行ってきた時こんな感じだったみたいなのあった気がする。
ちなみにハッシュタグは世界と登壇が漢字で、あとはひらがなですね。世界で登壇してみた、それで検索すると出てくるかもしれないですね。割とでもなんかみんなやっぱり最初は英語力を気にしてますよね。
確かに確かに。
どうですか英語力？
私はまあ喋れないんですけど、喋れないけど、まあとりあえず行ってやってみたって感じで、そのまあ英語なんかその会話ってなるとこうとっさに出さなきゃいけないので、それがまあ難しいんですけど、まあ、登壇となるとこれまた準備できるので、準備して持ってくならまあまだできたかみたいな、その一応ねやったかみたいな感じですね。
フレディはどうですか？
私はそうですね、比較的やっぱやり取りはできるかなっていう、やっぱ今まで英語のチームとかで働いてきたんで、まああるんですけど、やっぱでもやっぱ難しい話とか技術に話だったりするとやっぱまだ自信がないなって感じはしてて、でも逆にもう結構今まで何回も英語登壇とかしたり海外行ったりしたから、逆にもうなんかそれがいい経験になって、それが糧になってどんどん喋れるようになってきてるって感じですね。なんで英語力を伸ばすなら海外登壇ですよ。
僕も多分最初の頃は全然英語喋れてなかったんだけど、登壇でちゃんと英語が喋れるようになるぞっていうのも英語勉強する時の目標の一つだったりして、今はその時よりは良くなってるはずですね。でもまあ質問とかが来るとちょっと大変みたいなのが。
そうですね、質問答えられなかったなあんまり。
でもこういう時にやっぱその文明の利器というか、
あ、まあそうですね、
紙とペン、
あ、AI、紙とペン、
うん、紙とペンもいいんですよ。AI でやったりするとやっぱ AI もめっちゃ便利なんですよ。ただその文字上のそのなんか UI 上のやり取りだけになってしまってて、その時はもうすかさず iPad と iPad Apple Pencil 持ったりとかして、
いいですね、
なんか文字を書きながらっていうのをやったりするとなんかすごい、そっちの方が私は好きだなっていう感じですね。
それいいですね。普通にスマホで Google 翻訳渡してとかやってました。
それも、そうそうそう、まあプラスしてみたいな。
プラスしてね、うんうん。
まあでもそう、英語喋れないといけないかっていうと、もうなんか今はじゃあAI 使って英訳してそれを音声で出せばいいんで、なんかX で見たんだけど、もう中国人の人の登壇は結構 AI 使って音声出してる人が結構多いっていうのを聞きましたね。
すご
っ。なのでまあ英語本当に自信がないんだったらもうそれでもいいんじゃないかなって気がしますね。
ちなみに私が前に登壇した韓国のカンファレンスと台湾のカンファレンスなんですけど、そこではですね同時通訳が AI であったんですよ。
お
スライドで出してるんですけど、スライドの横に縦長い画面があって、そこで音声でリアルタイムで僕の英語を中国語だったり韓国語だったり、まあその現地の国に合わせてみたいな感じのそういう機能があったりしてて、なんかそれはすごいなんかそのまあ韓国中国台湾とかってやっぱ現地英語英語が母国語ってわけじゃないから、逆にでも海外結束の時英語だし、そういうのにそういうニーズに合わせてそういうAI の翻訳ツールが動いてるっていうのを見てて、なんかカンファレンス側もなんか頑張ってそういうのやろうってしてるのはすごい面白かったですね。
うんうん、すごいですね。
最近そういうカンファレンスはモバイルだったけど結構増えてます。で面白いのが日本語で登壇しても OK って言われたんで、
それはいいですね。
そう、途中で日本語に切り替えて、ちょっと日本語に一旦切り替えますが皆さんは翻訳を見てくださいって言って見せてる人もいました。
あ、いいですね。なんか海外カンファレンス絶対英語じゃなきゃみたいなのあったんですけど、思ってたんですけど、日本語でも登壇できる海外カンファレンスもあるっていうのがなんかいいですね。
ですです、
うんうんうん、
めっちゃいいグッドですねこれが。
いや、そう、それで思い出したのは、一番最初僕は海外カンファレンスはその台湾だったんですけど、その台湾のカンファレンスのオーガナイザーが日本語得意なので、最初はちょっと中国語でやれればいいなと頑張ったんだけど無理だったんで、 当日は通訳をしてもらって、僕はもう日本語を喋って通訳をしてもらうっていう風にやったので、最初はちゃんと最初は日本語で話してますね。
結構あるんですね。いいですね、うんうん、ハードル低くなりますねそれだと。
まあでもその場合はちょっとちゃんとあの友達がいないとっていうその最初の台湾のイベントがだから当時ツイッターだったんですけど、まあ台湾のイベント行きたいなとか言ってたらこんなのあるけどっていう風にリンク送ってもらって、 CFP だったんで登録したら通って喋ったという、そんな感じだったんですけど、2人はどんな感じで最初の海外登壇やったんですか？フレディどうですか？
そうですね、私最初トライスイフト東京っていうイベントで LT を登壇したんですよ。で主催の人とちょっと仲良くなって、で主催の方というか創設者の方が外国の方 でその方が、東京以外にもトライスイフトニューヨークとかトライスイフトインドとかっていうのを開催してるんですよ。でなんか仲良くなったらなんかいいねってやって、なんか最初の海外登壇はニューヨークだったんですけど、それはもう招待でしたね。招待でやってもらって、はい、そっからなんかね、ハードルがどんどん少なくなっちゃって、その次の年も、まあ、オンラインだけどスペイン のカンファレンスに登壇したりとか、まあ、その次の年でどんどん数を増やしていったみたいな感じですね。
すごいな、招待。
琴美さんどんな感じですか？
私はですね、そうですね、CFP 出して登壇したんですけど、まあ、今年、まあ、海外旅行行くなら、まあ、ついでにカンファレンスも行きたいなぐらいの感じで海外カンファレンス探してたら、その PHP のこのペッチパーズデイがポーランドであるっていうのを見っけて、あ、じゃあここに行こうじゃないかって言って、まあ、じゃあ行くんだったらまあ一応ね CFP 出しといた方がいいかな、せっかくだしぐらいの感じで出しましたね。で出したら通っちゃったんで登壇したみたいな。
いや出せば出すだけお得ですから。
そうですね、で1時間半ぐらいでこうチャット GPT とこうやりながらこう英語 のプロポーザルを考えるみたいな、まあ、考える、まあ、日本語を英語にすればいいので、まあ、日本語でプロポーザル書いたこといっぱいあるので、まあ、それをじゃあどういう感じで英語にするかみたいなところでやったっていう感じですかね。
やっぱその日本でCFP を書いた経験って生きました？
あ、めちゃくちゃ生きてます。そのほとんど同じです。言語違うだけで最終的な考え方とかその作り方とかなんかこういう文をまずこういう話をして、でここからみたいな、そういう感じで作れるから。
僕はもうそもそもCFP が日本で登壇した内容を話すっていう感じなので、日本で書いた CFP をそのまま英訳してますね。
それいいですよね、うん、
なのでまあなんか海外登壇を目指すんだったらまず日本で自分のネタを増やさないといけないっていう話は、まあ、当日もイベントの日もやったんですけど、それ大事ですよね。
日本語で一回登壇したことあることだったら、まあその内容とかには困らないからそのまま持っていけたりもします。
あれでも今回琴美さんは日本で、
まあ、新作というか、まあ、日本の PHP コミュニティの話を向こうにしに行くみたいな、日本の PHP コミュニティこんな感じなんだぜっていう話をするので、まあ、今回は作ったわけですけど、
さすがにそれは日本では話さないですね。確かに
まあ日本 のコミュニティないじゃなくて、そのいろんな他のコミュニティの人も見に来る場でとかだったら全然話しても面白い内容だなって思ってますね、うん、はい。
そう、 PHP はコミュニティがなんか面白いですよね。その毎月どっかでカンファレンスをやっているという。
そうなんですよ、そういうクレイジーさがあるよみたいなそれがなんで実現できてんのみたいな、まあ、そういう話をしていきました。
だってなんか気づいたらペチパーの人なんか福岡に来てるだったりとか、あれ気づいたらなんかこっちのカンファレンスの別の県にもいるぞみたいな感じだったり、岸田さんがそのムーブしてましたもんね。
いやでも僕はもうなんか最近東京にしか行ってない気がする。いやこの間仙台に行ったのか。
いや行ってるじゃないですか
富山も行くな。
めっちゃ行くじゃないですか
めっちゃ行くじゃないですか。
けどあれなんですよね、僕は Java なんですけど、 Java はみんなが集まるようなカンファレンスっていうのが東京にしかないですね、
うん、
地方はもう地方の人だけが集まるという感じで、富山のぶり会議はちょっと違いますけどね、1月にあるんですけど、あれフレディは行ったことありますかね？
ぶり会議はないですね。
琴美さんありますか？
あ、ないです、ないです。
今年というか来年は1月の90だった気がするんですけど、楽しいのでブリが美味しいので行くといいですね。
ブリなんか毎年美味しそうなブリが流れてきますよ、タイムラインに
結構 PHP の人もいるし iOS の人もいるかな。
いると思いますね、いろんな人来てる感じしてるし。
やっぱブリで言うとやっぱカンファレンスって言ったらカンファレンス飯じゃないですか。
はいはいはい、
海外カンファレンス行くとカンファレンス飯がやっぱ美味しいんですよね。海外のカンファレンスって結構スピーカーディナーっていうのがあって、私その時に食べたあのイタリアのコース料理みたいなやつが忘れられないんですよ。
すごいの食べてますね、うん、
それすごいですね。
リゾット出てきたりとか、なんかチョコレートに乾いたオレンジ乗ってるなんか高そうなやつとかだったりとか、なんかニョッキみたいなやつとか、ニョッキ生まれて初めて食べたけどもっちもちで美味しかったです ね。
今回ポーランドだったんですけど、まあヨーロッパの比較できないんであれですけど、ポーランドはなんか肉のでかいやつとでかいマッシュポテトとか盛りで置いてあって、そのバイキング形式みたいなので取っていってみたいな感じでしたね。でも大体美味しかったですね。
おお、それはいいですね。いや、そもそもカンファレンスの規模どんな感じでした？
全体で400人ぐらい来てたかなっていう感じですね。3、400人ぐらいいたと思います。
フレディの方は iOS のイベントはどうですか？
そうですね、台湾とかだと400人500人とかだったんですけど、韓国はなんか600人とか行ってたかな。で、まあでも本当に3桁ぐらいのところが結構多めだった覚えがありますね。
僕は台湾のイベントはコミュニティイベントなんで、まあ、400人とかそんぐらいなんだけど、 Java1 でかいんで、あれ1万人とかいるのかな。
すご
っ、相当でかいですねって言ってた気がする。まあ何千人かはいると思いますね。
はいはいはい、もう数えられないですね、
うん、だって、うん、あのセッションの数がだから全部で400とかあるはずですね。なのであの CFP 通るんすよ
なるほどね
出せば枠が多いから。で最近はちょっとあの枠が少なくなってる、規模縮小してちょっと枠少なくなってるんで、ちょっと CFP 通りにくくなってるかなという気がしますね。
確か何万人も来るってなると、なんか確かなんかライブがあるんですよね。
そうそう、あのオラクルのイベントと一緒にあるんで、あのオラクル側のそのアフターパーティーみたいなのがあって、でまあ結構有名な人がライブしますね。
え、アーティストが来るんですか？
そうそうそう、普通にあの僕が見たのはエアロスミスとかマルーン5とか。
おお、なんかすごいな。
そういうまあなんかまあ普通にみんな知ってるみたいなのが聞いてましたね。
それはそのエンジニア関係ないファンとか来ないんですか？
オラクルの方はなんかエグゼクティブみたいな人が来るんで、その人たちはなんか誰かを連れてきていいみたいなのがあって連れてきてるんですけど、エンジニアはそんなの縁がないんで、あ、なんか空気が違うなみたいな、そんな感じで見てますね。
カンファレンスのそのなんだろう、本編以外の経験が面白いですね。
それで言うとあの私が今年台湾で登壇したんですよ。でスピーカーディナー的なものがあの野球観戦だったんですよ。
あ、台湾の野球いいな。
そうそうそう、で見に行って、なんかやっぱガチ度がなんか日本よりもすごいなって感じがなんか個人的にして、面白かったのがあのドーム会場でライブ終わりにあのビビアンスーってわかります？
はいはい、
ビビアンスーがライブし始めて、これ多分コトミンスに通じるかわかんないけど、
わかんないかも。はい、
昔日本でも有名だった方がすごい、なんかでこういうところでビビアンスー出てくるんだっていう、まあそれ全然カンファレンス関係ないですけどね。
オラクルのイベントがその AT&T 球場でやるんですけど、そのサンフランシスコだからサンフランシスコジャイアンツ、松井とかがいたのかな、日本人の選手だと。でまあそれとは全然関係なく、その球場で飲み会をやるだけという
規模が違いますね。
でステージがあって、まあ、なんかそのライブを見るという、そんな感じですね。今なんか名前がオラクルパークになってるらしいですね
伏線だったかもしれない。
でオラクルパークになってからは行ってないんだろうな、 だから、うん、ところで登壇のあの反応ってどうでした？
あ、でも結構良くて、こう やっぱ日本から来てるというかアジアから来てる人私しかいなかったのでこうなんかまず結構めっちゃみんな見に来てくれて人が多かったですね。でこう、まあ、私の拙い英語もなんとかかんとか伝わったのかなと思う、伝わるところは伝わったと思うので、その終わった後は、まあ、Q&A セッションみたいなのはなかったんですけど、そう終わった後廊下でめっちゃ話しかけられるみたいなのがあって、もう 7,8 人いて、なんか質問されて頑張って答える、うーんちょっと待ってそれ、うん、分かんない翻訳お願いしますみたいな、そういうやり取りをやりながらなんとか、でもう登壇前からちょっと君に質問したいんだがいいかいみたいな、終わった後いいかいみたいな人が登壇前から来てそれは初めてだったんで嬉しいですね。はい、それは日本ではなかったので。
コトミンさんのところはツートラックだったんですかね。
あ、そうですね、ツートラックだったので、はい、まあそんなにセッション数は多くない感じでした。
なのでどっちかに行くみたいな感じですね。
結構休憩時間も長めにあったりしたので割とセッション聞いてる人が多かったですかね。このセッション中の時間なんかその廊下で喋るみたいな人は少なめだったかな、日本に比べると。なんか、まあ、そんなにスポンサーブースも多くなかったので、まあだいたい昼休みとかで回りきっちゃったりできるぐらいの感じだったから、結構もうセッション聞くのがメインだったかなと思います。
僕はなんか Java 1はそのさっき言ったようにセッション数多いんで、まあいろんなところに分散してて、割と Java 1に日本人から日本Java 1に日本から30人ぐらい行ってるんで、まあ、5、6人日本人で、あとは、まあ、10人ぐらい海外の人がいるかなみたいな、そんな感じでやってて、まあ、結構勉強になったよみたいなことは言ってもらいましたね。フレディどうですか？
逆に私ちょっとこの話したいんですけど、反応をもらうというか名前を知ってもらうというか、なんか印象に残るようにやったことがあって、なんだと思います？
何をする？
髪色をピンクにする。
ああ、それいいかもしれない。次パクろうかな。
ちなみになんかこの3人な髪色がみんな明るいんですよね。
そうですね。
で、綿棒配ってました。
綿棒。
登壇前と登壇後に綿棒配ってて。
え、反応どうでした？
いや、スパイシーで美味しいよっつってて。
お
で、あとやっぱその相乗効果でやっぱ登壇者一覧に出てくるやっぱ日本から来たやつって私だけだったんですよ。まあそれもあって、君のトーク見に行くよとか言ってくれたりとか、まあ実際なんかそのトークした後もなんか割と次出す段階でも実は若干他のトークとかとは私差別化はちょっと測ってるんですよ。本当にコンパイラーレベルの話をするみたいなことをしてるので、やっぱそういう話題ってなんかアプリ開発とかそういうジャンルが多めの海外のカンファレンスからするとちょっと一つ二つしかないディフィカルトだけど面白そうなセッションになっちゃうなるんですよね。まあそれで来る人がなんか来てくれることもあったりして、まあそういうのもあったりして、もう質問とかは結構来るし、よかったよとか言われることもあるし、まあそういうのまあそういう戦略もあったり、そのトークの内容とかもあったりして、すごい登壇後はめっちゃいい反応はもらえますね。
Java 1はその Java 作ってる人が本営発表するんで、そういう話はやりにくいんだよな。もう作ってる人がいるから、一番詳しい人がもうすでにそういう話をセッション持ってるんで、
はいはいはい、
なかなか調べて話しますはちょっと厳しい。なのでそういう意味ではちょっと登壇の内容を選ばないといけないですね。
うん、やっぱその登壇 CFP 出すにしても、やっぱそのカンファレンスの様子とか、カンファレンスどういうのを求めてるかっていうのを感じながら書くと、なんかすごい通りやすくなるのかなとは思いますね。
うんうん、なんか過去にあったなんか登壇、去年のタイムテーブル見るとか、なんかそれはやりましたね。
あ、それすごいいいと思います。はい、
今までのタイムテーブル見るみたいな。まあでも全然違う日本のコミュニティの話通っちゃったんで、ちょっと何のさまああんま参考にならないですけど、なんかでもやった方が良かったなとは思いますね。うん、
まあでも日本でちゃんと登壇ができて、ちゃんと評価されてれば、それはそのまま海外にやってもいい感じになりますね。日本の登壇めちゃくちゃレベル高いんで、だいたいそのまんまやったら海外でもレベル高めの内容になるはず。なのでそういう意味ではなんかあんまり内容としては 日本で通じるんだったら大丈夫という、そんな感じですよね。
岸田さんも言ってたけど、やっぱ日本の人たちの国内カンファレンス見ても全然これ海外で、まあ、そういうなんかあの基準持つのもちょっとあれなんですけど、でも全然これ海外でも話していいなって、海外で話してほしいなって思うトークって、てかもうほぼほぼなんか私は全部そう感じなんですよね。日本のカンファレンス見てると、やっぱそういうのの中でなんかまあちょっとみんなにもチャレンジしてほしいなとはちょっと思いながら見てますね、日本のカンファレンスは。なんか英語、さっきちょっとチラチラあった英語の話からちょっと発展するんですけど、まあ英語も一つのスキルじゃないですか。まああるといいかも、あるとまあ頑張れるかもみたいな。でも英語以外にやっぱ大事なものってあると思います、皆さん。海外登壇するときに、なんかそれをなんかもう一度聞いてみるのもありかなと思ったんですけど、岸田さんどう思います？
日本の登壇だと必要ないけど海外だったら必要という、そういう感じですかね。
です
おお、あるかな。
日本とか海外関係ない気はするけどな、なんか私はその気持ちのも問題だと思ってて、
確かに
やるっていう、その海外でもやるっていうその気持ち多分英語あんま喋れないけど、まあきっとなんとかなるとか、とそういうところで、まあコミュニケーションを取るのはまあ私は好きなので日本でもよく喋ってるんですけど、まあそういう誰かと喋れたら勝ちみたいな、なんかもう一人でも喋りかけてくれたら OK ぐらいの気持ちで行くと言ってましたね。それは大事だったなってやっぱ思いますね。
何かあるかな、海外だからといって。
どっちでもいいですよ。なんか海外だからといって変わらないもの、海外だから変わるもの。
そんな変わらないな。でただ登壇するかしないか関係なく海外カンファレンスで気をつけることはあるかな。
それで言うと海外だからってビビらないことっていうのもなんかすごい大事だなと思って、やっぱ、
うん、
もうホームタウンと思う、その場を、
うん、
なんかそのもう自分の立ってる場所はもう登壇する場所だ、それも誰か相手が誰だろうが関係ないっていう思いながら、もうちゃんと自信持ってねやるっていうのはすごい大事だなって思いますし、まああとそうだな、海外だからやるべきことって、まあ一つ言うとちょっと現地の言葉を覚えて登壇の前に出すとか、
うんうん、
それはすごいいいし、あと現地の人になんか話しかけられた時に最初ちょっとテンション高くなってその現地の挨拶とか覚えてやってると、まあ、ハロー以外でもハローじゃ、
いやめっちゃ大事
じゃないですか、
うんうん、そう、
まあリスペクトを持つみたいな、まあ、そこはちょっと通面に持っとくってやるとやっぱお互いフレンドリーに接せるかなって思いますね。まあ、
最初の台湾の登壇はその自己紹介だけは中国語で自分でやりましたね。
おお、いや自己紹介やりたかったんですけど挨拶ぐらいまででしたね、私ポーランド語。挨拶はやりました、一言。うんうん、でもやってよかったですね。なんか普通に話すときもなんかその日本語知ってくれてるのめっちゃ嬉しいってなって、それ逆もめっ、うんうん、一緒だなってすごい思いましたし、
うんうん、まあ、そういう意味で言うとあれですね、海外っていうと結構アメリカを想像しがちっていうのがある気がするんだけど、
はいはいはい、
まあ、アメリカ以外にも海外登壇もあるぞという。
それこそポーランド、
ポーランドね、
さんは岸田さんは台湾、はい、私はまあいろいろなんかやってるけど、やっぱいろんなところやっぱそのチャレンジする場所はあるみたいなのはありますしね。
単に参加するだけだったけどベルギーとか、スウェーデンのイベントに行ったりもしたし、でまあそういうところで登壇するんだったらベルギー語ってなんだろうあベルギー語はあるのかとか、スウェーデン語挨拶を覚えておけばいいのかな。
なんかみんな言ってるけど本当にこんにちはとありがとうなんだなっていう、うん、思いますね。
じゃあ英語以外に重要なのはもう挨拶、現地語での挨拶
あ一番大事かもですね、これが結局はそれもう自分のホームタウンみたいに
そうですね。あとは結局まあみんな技術好きな人が集まってるんで、そんなに日本と変わらないし、みんな親切だし、あんま怖くないですね、そういう点では。そんな登壇失敗したからってなんか変な顔されることもないし、むしろ温かく見守ってくれる。
あっちの方がなんか登壇者だからなんか通りかかったら話しかけれる率がなんか高い気がしますね。むしろなんか結構フランクな人が多い気がするというか、なんか Q&A セッション外でも聞いてくるんですよね。だから Q&A 以外でも本当に英語で話しかけてくるとかって結構あって、それ結構新鮮だなって感じますね。
なんかその優しいので言うと、私 今回が初めての海外で初めての英語登壇ですみたいなのを言ってたから、その登壇の最初にだから最初とかその、まあ、ツイッターじゃないかリンクトインとかでも言ってたりしたかな、なんかそういうので喋ってたんで、それを知ってくれてるからなんか頑張ってねみたいな、そういう雰囲気がありましたね。ありがたいですね。
結構ことみんさんは今回いっぱい準備したんですよね。
まあそうですね、いろいろ準備していきました。なんかその準備で言うと、こう登壇練習をあのコンパスのイベントにして公開でやるっていうのをやって、
はいはいはいはい、
その英語できる知り合いはいっぱいいるので、その英語できる人を呼んで、じゃあその人に見てもらうとか、まあ、あとその普通に来てもらった人もあの一緒にフィードバックしてもらったりとかしつつ、そういうことやってました。はい、強制的に練習することで回数を稼いでちゃんとブラッシュアップしていくみたいなことをやりましたね。
コトミン式海外登壇練習って名付けて、
これ別に日本語でも普通日本のカンファレンスでもやったらいいですけどね、あの、
まあ確かに、
うん、普通に登壇練習は絶対、うん、
コトミン式のやつ広まるといいです
ね。やったらいいと思いますねこれ。
なかなかみんな難しい、
まあ、難しいか。
まあでも、うん、
ネタバレになっちゃうから
まあ
まあでも日本でネタバレをしても海外の人は見てない
から大丈夫。確かに、そうそう、それはある。そう、それはあって私は今回はやったけど、別に日本のやつでもそれはね、全員聞きに来ないですから、そのね、その事前の練習に数人だと思うんで、それで数人にネタバレしたところであんま何もないじゃないですか。だから別に、
まあ言ったら同じ内容を何回かいろんなところでやったりするわけだから、そんなに問題ない気がしますね。
うん、全然ないと思います、ね、
で聞いてくれる人は 何回でも聞いてくれるんで、そこであのちょっとずつ変えていけばいいから、それはそれでいいんじゃないだろうか。
なんかそれを口実にあのちょっと話したいんだよなみたいな人を呼ぶっていうのが来たんで、
あ、
はい、そういうのもありですね、はい、
素晴らしい。
オフ会というか、まあ、オンラインだけどオフ会みたいな、そういう
めっちゃいいと思います。
いやいいなそれ。私次海外登壇するときにやってみようかな。まず岸田さんと琴美さん呼びますわ。
あ、それぜひぜひ。
まあ私英語できないからな。
それはそれでいい
んじゃない。それはそれでね、はい、耳を慣れる練習にもなるから。
逆にそのなんかそのネイティブじゃない人たちでも聞こえるような英語を目指すために頑張るみたいな、もうなんか少し儲けてもいいかなとは思ったりもしますね。
そうですね、まあ、言うて海外カンファレンスとはいえ、なんかあの英語ネイティブの人はあんまりいないので、ネイティブじゃない人がほとんどですよね実は。
それで言うと私が行ったところで言うと、まあみんなその頑張ってあのカンファレンスの共用語は英語にしてるけど、やっぱ参加者はヨーロッパ中心にいろんなところから来てるとかもあるし、まあアジア圏に至ってはまあ英語不得意な人もいるにはいるので、まあ、そうですね、そういうのも考慮してちょっとあのより分かりやすい英語を突き詰めるっていうのもありっちゃありっすね。
台湾だとなんか英語が分かる人がかなり思ったより比率が少ない感じがしましたね。なので多くの人に聞いてもらいたければ中国語でやらないといけないなと思ったり、
はいはいはい、
なので僕は中国語でやる練習をその台湾の人を捕まえてやらないといけないな
ですね。なんかいろんな、まあ英語以外もね、こういろんな言語で話せるようになった方がなんか世界は広がるなって今回思いましたね。
今もうあのいろんな言語に AI で翻訳できるし、練習もできるし、
まあ、かなり難しいと思いますけどね英語以外となると、うん、
ちゃんと時間さえ取って準備さえすれば。いや僕はそれが難しいんだよな。
そう、まあみんな業務やりながらですからね、やっぱそういう準備するっていうのもやっぱ空いた時間の中にどれだけ突き詰めて練習するかっていうのもかなりあのハードリアになってくるし、まあそれこそ業務時間にしてくれるところもあればそうじゃないところもあるんじゃないですか会社によっては。
はいはいはい、
やっぱまあそういう中でね、なんか自分なりの練習をするコツを極めるみたいなのはすごい大事かなと思ってますね。
ところがですね、僕は空いた時間があったはずなのに準備ができてないんだけど、どうしたらいいだろう。
頑張る
なので結構プレイベントみたいなのを立ち上げて、そこまでには少なくとも日本語版ではあの資料を作るみたいな、そんなこともやったりしますね。
はいはいはいはい、
あ、なのでそういう意味ではコトミンさんのあの人を呼んで準備するっていうのを もうちゃんとしたイベントのようにしてやってるだけですね、僕は。
はいはいはい、確かにね。
で、今後どんなカンファレンス行きたいですか？
ほう、
おお、海外とかの？まだ1回しか行ったことないから、まあ、とりあえずもう1回なんか探していくかみたいな、うん、それぐらいふわっとしてますね、私は。
フレディはまあそのままやっていくんだろうなという気がするけど、
そうですね。最近はなんかカンファレンス増えてきてるんですよ、モバイル。 iOS は特に Apple プラットフォームか。例えば去年からだとフィンランドでなんかスピーカーディナー、スピーカー向け招待がなんか好きみたいな、本当にそれっぽいですけど、まあでもなんかすごい内容もレベルも通ったプロポーザーとかも見ててレベル高いし、まあ、あとそうですね、あの個人的にはアジアのカンファレンス、アジアのモバイルカンファレンスを制覇したいっていうのあって、今のところ登壇したのが日本と台湾と韓国なんですよ、
うん、
で次目指してるのが中国とシンガポールですね。あと他にあったっけな、まあ、ちょっと
タイとかは、
タイはタイのカンファレンスあんまり聞いたことない。あるかもしれない。もう調べてはちょっとプロポーザルを出して、いろんなスイフト言語の素晴らしさを再確認できるように、やっぱ出していきたいなと思います。
え、フレディは iOS というよりはスイフトなの？
あ、そうですね。iOS で登壇したことそんなないですね。iOS エンジニアだけど、スイフトエンジニアかもしれないです。
スイフトはサーバーサイドやるの？
ああ、サーバーサイドは私、ちょくちょく業務で社内ツール作るときに試してみたりはしたことありますね。まあそれで言うとサーバーサイドスイフトのカンファレンスも最近活発で、アップルもスポンサリングしてるし、でしかも、うんうん、あの公募してるんですよ。
めっちゃいいじゃないですか。
なんで、まあ、そこにちょっとサーバーサイドスイフトの道を歩んでみるのもいいかなって。
そこはなんか今だとまだ競争率が低そうなイメージあるけど、
でも結構ね、採用してるところもちょくちょく見るので、うん、やっぱあとサーバーサイドスイフト唯一のカンファレンスして一番大きいカンファレンスなので、そりゃそうだけど、やっぱあの多分競争率高いですね。
あはは、甘くないか。まあでも地方のコミュニティイベントだと結構登壇者があのなかなか集まらないみたいな話は結構聞くんで、まあ、そういうところに突撃してもいいのかもしれないですね。
いいっすね。まあちょっとステップアップで小さい現地のまあ、あのコミュニティイベントからちょっと大きめのやつをどんどんどんどんシフトアップしていくっていうのもいいとは思いますし、
僕はあれですね、そのイベントの直前ぐらいに、11月12日のイベントの直前ぐらいにそのオラクルの人から Java 1のプロポーザル出さないっていうあのメールが来てて、まあ、それはいろんな人に出してるんだろうけど、なので出したという感じなので、それが通ればという。あとはその同じ台湾のあの Java イベントは来年中国語で発表できたらいいなみたいな風にフォアと思ってる、そんな感じですね。
はいはいはいはい、いいですね。
ネタ作らなければ、
やっぱネタがね、やっぱどこ目指すにしてもネタをね作り続けないと、うん、まあでもエンジニアである以上は業務の中で見つけたことってたくさんあるから、
うんうん、
まあそれを頑張っていい感じに消化するのもできるんじゃないですかね、皆さん。
なのであれですね、そろそろ締めの時間になるぐらいなんですけど、
喋りすぎですね、はい、
もう50分40分ぐらい喋ってますね。
食べてますね、
喋ってる喋ってる、
うん、
なのであれですね、締めの話題としては海外登壇を目指す人へのアドバイスってここ書いてるんだけど、やっぱアドバイスとしてはあれですね、まず日本で登壇してネタを作ろうというのは大事ですね。あとは、
私はそのまあ、日本にいる間にもその海外の人が来るイベントってのがまあちょこちょこ行ったことあって、それでまあなんか英語でとりあえず喋ってみるとか Google 翻訳使いながらねとかを経験してたのもあったので、そういうなんか日本でなんか日本人だけじゃないその英語の登壇があるイベントとかもあったりするので、そういうのにまずちっちゃめでも行ってみるとかをやっとくとハードルちょっと下がるんじゃないかなって思いましたね。
いいですね。やっぱそうだな、大事だと思うのは勇気を持って出す CFP を出す、
大事
かな、うん
うん、
出さないと通らないし、出さないと経験はできないしって感じ。
いや本当そうですよね、うん、
俺ら3人が背中をこのポッドキャストで押してるんで
そうですね、出したら出さないとどうにもならないんで、出してみてでも 通ってしまったらもう観念して喋るしかないみたいな、そんな感じですね。
そうですね、う
ん、
未来の自分が困るだけ。
そうだ未来の自分に困らせておけと。あ、最後聞き忘れたんだけど、登壇して良かったことって何がありますかね。何か変わったこと、あの見方が変わったみたいな。
あの海外登壇してきたよねみたいなのをめっちゃ言われるようになったし、こういう海外登壇イベントも呼んでもらえる、なんかその海外登壇した人みたいになったので、なんか一個ラベルが増えたなって思いました。はい、嬉しいですね。一回でもやるとこうなるんだなって思いました。
確かに
それで言うとやっぱ海外に友達が増えるっていうのも私でかいなって思ってて、やっぱその日本のカンファレンスで、でかいカンファレンス来た時に海外の友達が来た時嬉しいし、自分がまた海外カンファレンスに行った時にその人見かけると嬉しいしみたいなのがあって、やっぱそうするとネットワークも広がるし、言うなれば自分の道筋とかも増えるし、あとまあその人と話せると語学力も増える。まあ第一に友達できるって嬉しいことじゃない、
うんうんうん、
それで増えることはたくさんあるので、まあそこが一番良かったなって今でも思いますね。
うん、
僕はそんなあの友達が増えるところまでは行ってないんだけど、まあ海外で登壇して、まあ、海外の人もまあ日本の人とそんな変わらんなというのが分かったのがやっぱり一番収穫ですね。まあ、みんな同じエンジニアだなという。
いいですね、大事。
そんな感じで、うんうん、のでもう経験としてみんな海外に登壇チャレンジしましょうという話ですね。
はい、
他なんか話そびれたことないですか。
そうですね、いやなんかすごいモチベーション上がった方々に言うと、もし調べたかったら皆さん海外カンファレンスをまとめてるサイトっていうのはやっぱ各言語各コミュニティ有志がやってると思うので、ぜひそういうのを参考に、まあ多分動画の概要欄に載せれるかな、なんかいくつか紹介しようかなと思うので、皆さんよかったらそれ参考に自分のコミュニティに関わるようなところを登壇してみてください。
琴美さんはなんか言い残したことないですか。
そうですね、またなんかこういうイベントやりたいですよね。
やりたい、
海外登壇の世界で登壇してみた 2ですかね。うん、うん、はい、結構人来てくれたし、次回行きたいみたいな人いっぱいいたんで、またやってもらえたらと思います。私も行こう。
じゃあまた次回やりましょう。うん、行きましょう。
やるぞやるぞ
やるぞやるぞ。
じゃあ岸田さんは
やりましょう。
本日はコトミンさん、岸田さん、フレディさんの3名で海外カンファレンス登壇者が語る世界で発信するエンジニアのリアルのイベントアフタートークをお届けしました。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字で DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。本日のゲストはコトミンさん、岸田さん、フレディさんでした。皆さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ありがとうございました。